します。万物を作り、これをすべ収めておられる天の神様、9月最後の聖日、私たちを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹と一緒に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうかあなたが備えてくださった安息に私たち誰もが預かることができますように、この時をあなたが祝し導いてください。どうかあなたの御名を賛美する私たちに御霊を豊かに注いでください。あなたからいただく心の糧に満たされて、この一週間の務めにつくことができますように祈ります。神様、私たちは今、秋の美しい季節を迎えようとしています。あなたの恵みを受けて生育した農作物が、緑の時期を迎えようとしている中にあって、私どももあなたからいただいた数々の恵みに対して、ふさわしい実りをあなたに捧げることができますように、それぞれの信仰をこの礼拝にあって振り返り、新たな力に預からせてください。私たちが犯してきた罪をどうか許してください。そして、あなたが御一人を通して表してくださった平安に預からせてください。この9月は、アメリカで起きた悲惨な出来事を通して、私たちには忘れることのできない月になりました。私たちは戦争がいつ始まるのか、不安の中で毎日を過ごしています。このような不安の根源を、どうかあなたが取り除いてくださるよう祈りを合わせます。テロによる暴力をあなたが望んでおられないように、その報復として武力が使われることも望んでおられないことを私たちは知っています。いつの時代にも弱者が訴える最後の手段としてテロが使われてきましたが、あなたの御一人子は弱者の側に身を置きながら、力によらず正義と公平を打ち立てる平和の道を備えてくださいました。どうか私たちの住む世界をあなたが憐れんでください。あなたによる正義と公平に預からせてください。どうかすべての人があなたからいただいた平和の福音を心から受け入れて身胸に従うことができますように祈ります。信ずる者の群れを、宗教、宗派を乗り越え、あまなく天の恵みによって一つとならせてください。御心が天においてすでに成就しているように、地においてもなさせてくださるようにお願いいたします。先週の日曜日から月曜日にかけて、私たちは葉山カンファレンスを開くことができました。このような社会情勢の中で、特に意味のある会合だったことを感謝いたします。この会に参加できなかった方々と、その恵みを分かち合うことができますようにお願いいたします。辞める時代と社会にあって、悩み、苦しみ、疲れを覚えている人々のために祈ります。不況の嵐に巻き込まれて、困難を覚えている人のために祈ります。どうか良い道が開かれますように、あなたがふさわしい解決を備えてください。あなたの教会として、私たちのできる務めをあなたが指し示してください。病を得て、ここに集うことのできない友を覚えて、私たちは祈りを合わせます。看護にあたるご家族の方々を含めて、どうかその一人一人をあなたが支え、お守りください。教会学校に通う子どもたちとそのご家族の上に、また近隣にお住まいのすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、また他の教会に使わされて、あなたの御用に当たっておられる村上先生ご夫妻を あなたが豊かに変えてください。これらの感謝と祈りを慕い仰ぐ主イエス・キリストの名によって祈ります。最近私がこの団の務めをするときには仮設の聖火隊が設けられるのですが、今回はそれができませんでした。大きな理由はこの務めを申しつかったのが9月の第2の日曜日で、2つか日曜日がなかったんです。しかもそのうちの一つは先週の、葉山カンファレンスですので、これで練習をするわけにはいかないと、とても残念に思うところであります。さて、福音書にはイエスが語られた言葉をそのままではないにしても大変よくとどめている箇所があります。専門用語ではこれを信憑性の高い箇所と呼んでいます。信憑性の憑という字は未遂に馬を飼い、右側に馬を飼いと下に心なんですね。寄り添うとか、それに近づくとか、そういう意味です。だから人の信頼性が極めて近いという意味を信憑性というふうに呼んでいます。で、今日のテキストはそうした信憑性の高い部類に入ります。概して論争物語と呼ばれているテキストや例え話などが後の時代の解釈や編集の手が加えられているとは言いながらも、誕生物語や復活物語などの伝説風の物語よりははるかに信憑性が高い記述である、そうみなされています。本日共に学ぼうとしている権威についての論争物語は、イエスの姿と働き、また言葉が生き生きとそのまま現代の私たちに伝わってくるのを感じないでしょうか。マルコ福音書記者はここを全部現在形で書いているんです。過去のことではない、今のことなのだという、そういう意味が込められているようにも思います。お分かりの通り、この論争物語は大変痛快なお話です。質問者はイエスを罠にかけるために悪意を込めてイエスに問いかけます。イエスはその悪巧みを読み取って質問した相手に今度はイエスご自身が問い返します。イエスの敵対者は答えられないばかりか、民衆を前にしてどうしたらよいか狼狽する様子が面白く描かれています。最後にイエスは権威という問題について最も正しい的確な答えを述べて全体を閉じています。これは実に面白い痛快な物語です。祭司長、律法学者、長老といえば最盛期の社会では宗教の分野ではもちろんのこと、政治的にも社会的にも最高の地位にあった人々でした。いわばコネオ的な権力によっても支えられた権威を誇りにしていた人々であります。そのような彼らがイエスの宮清めの出来事を知って苛立っている様子があの28節の質問になっていることがわかります。この質問には2つの問いが含まれています。一つは全般にある通り、一体あなたは私たちを差し置いて誰の許しを得てそういうこと、すなわち神殿内で人々に教えたり商人や両替人を神殿から追い出したりするのですか、そういう問いです。今一つは指導者たちがおそらく最も関心を持っていた問題だったと思われます。そしてその答えによってはイエスを犯罪人として逮捕する有力な証拠を得ようという、そういう魂胆を持った質問であります。その第二の問いとは、そもそも誰がそういう権威をあなたに与えたのかと、そういう問いかけです。ここには罠が仕掛けられているのです。その罠を見抜いたイエスは予想外の質問を指導者たちに投げ返します。しかもその中には イエスが答えるべき答えが秘められています。イエスは本当に優れた知性の持ち主だったことはよくわかります。そうした知性は例え話でも発揮されていますが、論争物語では特によく現れているように思います。イエスの問い返し、カウンタークエスチョンはこういうものでした。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこのようなことをするのかあなたたちに言おうと。イエスが予想した通り、彼らは答えに窮します。もし天からであると言えば、ではなぜあなたたちはヨハネを信じなかったのかと言うだろう。しかしもし人からであると言えば、民衆は我々から離れていくだろうと。このあと編集者によって注釈がつけられています。すなわち、民衆はヨハネを本当に預言者であったと信じていたからであった。バプテスマのヨハネについて、その人気の度合いは聖書にも記されておりますが、フラビウス・ヨセファスという、これは紀元37年から100年までのちょうどイエスが亡くなった直後の、ユダヤ古代史を書いたその人なのですが、その人が人気の度合いについてこう書いています。ヘロデ王がヨハネの人気と名声を妬んでヨハネを処刑したことによって、ますますその人気は民衆の間に広まっていった。そうフラビウス・ヨセファスは書いています。祭司長、律法学者、長老の敵に満ちた罠を十分に読み取りながら、イエスは見事な切り返しをしておられます。しかも彼らが頼りにしていた権威がこの一言によって虚しくされていることにも注目しなければなりません。洗礼者ヨハネを引き合いに出しながら、イエスはユダヤ人指導者たちが拠り所にしている権威がどんなに狭く限られたものであるかを思い知らせようとしておられます。民衆はどの学閥にも所属せず、骨を的な権威からはほど遠いヨハネの方を尊敬し、主として仰いでいたことはユダヤ人指導者たちも痛く知っていたからであります。権威についての論争物語が現代的であるというのは、ユダヤ人指導者ばかりでなく私たちもイエスから批判を受けている、そういうことではないでしょうか。この物語では私たちが日頃何に権威を置いてきているのか、それが問われています。私たちは毎日の生活で従うべき権威を何に仰いでいるのでしょうか。日頃の生き方を反省してみるときに、私はユダヤ人指導者が誇りにしているような権威を自分もまた誇りにして生きているのではないか、そう思うとき、権威についての論争物語が一層重みを持って迫ってくるのを感じます。私たちが食べる食物、私たちが着ている衣服、私たちが雨露をしのぐ家、私たちがこの教会に来るために利用した乗り物や道路、私たちが捧げる賛美歌や音楽、まだまだ数え上げればキリがないほど日常生活で必要なものは伝えられ、教えられ、守られてきたものであります。どれ一つとして自分一人で作ったと言えるものはありません。人間は先祖から知恵や技術を受け継ぐことによって文化を生み出しています。教える側については学ぼうとするものが手本にできるような力が必要である。これは言うまでもありません。学ぶ人が教える側の人に対して感じる威力のことを、私たちはその道の権威と呼んでいます。職人は見分けられた腕を 技術を大変誇りにしておりますが、それはただ単に自分を誇りにしているのではなくて、その受け継いだ腕や技量、それを授けてくれた流儀、流派や師匠を誇りにしている、師匠を誇りにしている、そういうことではないでしょうか。私自身について言うと、私の父は洋服屋、テーラーです。実は今着ているこの服は74歳か5歳の時最後に作ってもらった、まあ、下記の略装のいわゆる礼服になるように作ってもらったですね。私自身は本当に小学校の高学年までは親の後を継ぎたいと思っていました。あの腕、技量、それから親の誇り、そういうのを見ていてですね、そしてまた出来上がった作品、残るもの、そういうのになりたいっていうのを本当に思ったんです。ところがお前は牧師になるというんです。家では毎朝の礼拝がありました。食事の前にその子らできたんですね。そして、中学に行こうとするその時に牧師になるようにという祈りがある日捧げられて、私はぎょっとして、そのようになったということがまた実は、大変なことだったというふうに、まあ、そういう父親でありました。しかし本当にいいなというふうに思って、もし人生をやり直すことができれば、ああいう腕を持つ人の素晴らしさがよくわかるような気がします。でイエスも大工の家に生まれ、洗礼者ヨハネに出会うまでは父親と同じ大工の仕事をしておられたということです。とするならば、あの職人仇はよくお分かりになっていたに違いありません。受け継ぐ技と師匠に権威を感じておられた方であるだけに、それはお父さんであられたかも、ヨセフであられたかもしれません。なおのこと、権威なくして人間は生きることもできない存在であることは百も承知しておられたことに違いありません。権威を認めるということは、私たちが自分で必要としているものに預かることを求めて、やや大げさに言えば授けてくださる死に対して膝をかがめ、廃するほどまでに傾倒する状態を表しています。ですから本当に学びたいと思う人、主の持っている優れた知識と技、その力に預かりたいと心から望んでいる人は、目を輝かせて死に近づこうとするものです。時には死とその流儀と免状を祭り上げることさえいたします。私たちはそれぞれ自分が辿ってきた道を振り返ってみるならば、今までに死と仰ぐ優れた人をどれだけ数え上げることができるでしょうか。死を思うとき、私たちはその先生に何がしかの権威を認めているはずです。同時にその先生を模倣し受け継いでいるということが起こっているはずであります。これも新学生時代の思い出ですが、よく新学生は自分の言っている牧師先生のモノマネができるし、また歩く姿まで似ていると、熊野流とか鈴木流というのは、これは鈴木正久先生、赤岩流というのは、まあ、私の何がしかあったのかもしれないんですが、本当に話し方、歩き方まで似てくると、これはある意味で師弟関係の麗しいことであるように思うのです。それはまた同時に子供が親によく似ているということも、決してはただ単に遺伝的にそうなっているというだけではなくて、子供にとって両親は長い間自分の手本であり、見習うべき模範であった、そういうことも忘れられない要因であろうと思います。ですから権威という言葉を使わなくても、それなしに私たちは伝える力、伝えられる恩恵に預かることはできなかったでしょうし、権威なしに私たちは模倣することは できなかったと言えるのであります。権威とはことほどさように私たちの日常生活に結びついたものであります。そしてそれほどまでに日常的であるならば、先の論争物語が私たちにとっても現代的な問いを持っていることがわかります。権威について私たちは祭司長や立法学者、長老たちと違うところはない、そういうものです。時には彼ら以上であるかもしれません。権威に寄り添う度合いについては、私たち日本人は他の国の人々よりもはるかに大きいと言えないでしょうか。受験地獄が学罰や学歴偏重につながり、有名企業を志向する就職戦線、よらば大樹の影という格言があるとおり、私たちは権威の傘に寄り添う傾向をすでに身につけているのです。そうした中に身を置くと、大樹の外にいる人に対してユダヤ人指導者が犯しているような偏狂な態度が現れます。相手が正しいと思っていても素直に受け入れることができなくなってくるのです。日本の文化と伝統を誇りにする人々が、過去の日本が犯した過ちを過ちとして見る目を失います。自分が所属する宗教、宗派が長い歴史を通して民族の団結を支えてきただけに、他の宗教あるいは生き方、生活習慣を認めることができなくなったり、一緒に住むことを困難にさせています。北アイルランドのプロテスタントとカトリックの争い、パレスチナで起こっているテロ事件などは、大樹と大樹がぶつかり合う悲劇としか言いようがありません。そう考えると、権威についての論争物語がいかに現代的問題に関わっているかがわかります。この物語で私が最も感銘を受けるところは、イエスが終わりに取られた働きであります。またそのところで述べておられる言葉であります。38節でこう記されています。そこで彼らは、私たちには分かりませんと答えた。するとイエスは言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方には言うまい。このようなイエスの働きの中に、私はこの方の限りない優しさを感じます。相手が答えに窮してたじろいでいるその場面で、イエスはこれ以上相手を追い詰めることはなさらない。優れた教師は相手にその答えを自分から尋ね求めるように仕向けていくものです。そうした優れた姿が、教師の姿が、私はイエスのうちに見出されることができるように思います。相手はすでにバプテスマのヨハネの例を挙げただけで、イエスが答える中身を読み取っています。その正しさが分かっているかもしれません。ただそれ以上立場が違い、どうすることもできなくなって、イエスはこれ以上に相手を追い詰めてはいないのです。そこに限りない優しさを感じます。それはやがてイエスのもとに来るかもしれない、そういう期待を含めているかもしれません。ちょうどヨハネ福音書に出てくるあのニコデモがそうであったように、もっと素晴らしく感銘を受けるところは、イエスが話された言葉そのものであります。イエスの権威とは何か、何を権威にしてイエスは働いておられるのか、答えを期待している人々にイエスは答えを留保しています。もっと正確に言うならば、答えを避けておられます。権威についてその所在をお答えにならないことが最もふさわしい回答になっています。 権威とは、私たちがそれなしには社会生活ができないほど大切なものであります。しかしそれは格好付けのものであって一人歩きしてはならないものです。教えるものは尊敬されるだけの中身を持って相手に伝えなければなりません。権威を感じるのは受ける側であって教える側がひけらかすものではありません。受ける側の素直な評価が権威を伝えるのです。その権威に預かって受けてきたものがいつの日か教え伝えるものとして成長していくのが、この伝えられるという伝統伝承の関係ではありませんか。したがって本当に優れた権威者というのはそれをひけらかすことはしません。逆にその優れたものであったとしてもなお足りないものを知っているというのが本来の権威者ではないかと私は思います。そういう人に私は何回も出会っていますが、ごく最近のことで言えば、私は1995年に腎臓がんの手術を受けたのですが、3人の主治医のうちの1人、今でも私はその先生が元の病院を離れた後もそちらに移って今お世話になっているのですが、この先生はこんなことを言ったんです。今の医学で私たちには限界があると、治しきれるというそういうことは必ずしも言えない、でも精一杯努めますと言われた。特に腎臓は、静脈が上にあってその下を動脈が走っているので大変難しいと。全部取っちゃうならいいけれども、部分切除とか、そのがんの部分を取るということに関してはかなりの技術が必要と、難しいんだと。でもやってみるということをおっしゃられたことが一つと。それから第二の点としては、200cc 以上の出血が起こった場合には輸血をする。しかしこれは同意を必要としますというわけです。で、今のところ完全にきれいな血液というのは私たちは保証できない。しかし最大限そのきれいなものを私たちは提供しようと思うけれども、わからないこともたくさんある。でもその中で同意をしていただけるかどうかと、こう言われたのです。つまりご自身の限界を医師として持っている腕を十分発揮しようとしておられながら、なおかつできないことがこんなにあるということも言ってくれたのです。まあ、私はますます信頼の度合いを深めたような、そういう先生で、かつ今もその先生のもとに行って、私の体に関してはお任せしているということが起こっているのです。権威という言葉、これは新約聖書はギリシャ語で書かれておりますが、ちょうどこの場所ではエクスーシアという言葉が使われております。このエクス、出口のことはエクシット、そこにも英語で小さく書いてありますが、エクスの外へと、イットは行くということなんですが、ウーシアというのは存在です。つまりエクスが外へ、ウーシアは存在。この単語はもともと存在の外へという意味を持っています。権威とはそれぞれが自分の存在の外に出ることを意味しています。イエスがお答えにならなかったということは、権威について最もふさわしい姿勢を持ってその中身を表すためであったのです。すべての人が自分の存在の外に出て崇めるべき方に持てる賜物を捧げていく、この捧げる対象こそ権威にほかなりません。今日もしできたらば、私がご一緒に聖歌隊で歌いたいと思ったのは、前回ドイツミサの第1曲目を歌いましたが、その2曲目は栄光神にあるということです。神が栄光のを受ける側、つまり権威の所在であるということでありました。これもちょっと余談になりますが、当初は10月の第2日曜日にまたもう一度村上先生がお留守になられるので、私はお受けするならば、これは夏の時でしたら10月がいいという、それは案に歌の練習を含めたことでした。でも広志先生がご都合が悪くて 今日になったということです。でもそのご都合悪いのは私にとってはとっても私自身は引き受けざるを得ない理由はっきり、というのは言っていいかどうかちょっとこんなことになってしまったんですが、今日はお子さんの運動会で精一杯お父さんお母さんがご一緒にできるというのは、実は私は親ゴリゴリのクリスチャンで日曜日なんか休んだこともない、教会第一主義、ある意味での被害者である私はですね、入ってくれと、それは私が叶わなかったそういうことであるということで、牧師として若い世代の牧師はこうあってもいいでしょうかとおっしゃるから、いいんだいいんだということで押し出して差し上げたという背景がここにはあるのでございます。そういうわけで今のような聖歌隊がちょっとできなかったということです。もう一度こうまとめていますと、両親は子どもに対して正しい道を示す権威を持っていなければなりません。生徒は生徒に、教師は生徒に、学生に対して優れた力を備えてなければ教師で立つことはできません。しかしいずれもこうした権威は格好づけのものであって、両親も子どもも教師も生徒も共にひざまずく祭壇がなければ、人の権威は恐ろしい悪魔の姿に変身してしまうのです。私たちは今までに何度もこの世の権威が悪魔の姿に変わっていく様子を見てきたはずです。宗教の世界ですら人の権威を介すると悪魔の様相に変わってしまいます。だからこそイエスは、私が権威であると、そんなことを言ってユダヤ教に対抗するようなことはしなさらなかったのです。崇拝の対象は人の権威を介さなければ本来一つであるし、膝をかがめる対象もすべて一つであります。これは葉山カンファレンスの C グループでもそういう話し合いがなされました。それが存在の外に権威がある、そういうことではないでしょうか。そしてそのことをイエスご自身はお答えにならなかったことを通して私たちに示してくださったのです。終わりに招きの言葉として礼拝の始めにお読みしたロマ書14章の11節、もう一度味わっておきたいと思います。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私は生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。赤岩先生は1時間半の説教です。村上先生は20分から長くても30分の説教です。だんだん私も村上流になってきたということを思って閉じたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなただけが命と力の拠り所である、そうする信仰をいつも持ち続けることができますように、私たちを誘惑からお守りください。私たちのすべての中心にあなたが立っておられることを忘れることなく、持てる力を捧げてあなたのご栄光のために、人々の平和のために生きるものとならせてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の357番を歌います。どうぞお座りになったままでも結構です。
Yeah.